弥生時代。1、渡来人がやってきた。縄文時代の終わり頃、地球が寒くなり、人口がどんどん減りました。寒いと、実のなる木や食べられる植物が減り、狩りや猟の獲物も少なくなりました。自然のものをとって生きていた縄文人は、自分で食べ物を作ることができたらいいのになぁと思ったことでしょう。同じ頃、朝鮮半島では米作りが始まっていましたが、朝鮮半島も寒くなって米作りがうまくいきません。もっと暖かいところに行きたいなぁと思ったことでしょう。そんな時、時々魚を取りに朝鮮半島に来ていた北部九州の縄文人たちが、こっちは暖かいよと言ったのかもしれません。海を渡ってやってきた人たちを渡来人と言います。渡来人たちは地元の人たちの村で一緒に暮らすようになりました。2. 米作り。朝鮮半島から来た渡来人たちは一緒に暮らす村の人たちと田んぼで米作りを始めました。米は長期間保存ができるので、たくさん作って貯めておけば安心です。日本列島における米作りは西日本を中心にどんどん広がっていきました。米作りとともに朝鮮半島の土器や石器も伝わってきました。しかし、火山の多い東日本や南部九州は、火山灰が厚く積もっていて、田んぼには向いていません。北海道は寒すぎるし、沖縄の島々は珊瑚礁の島なので、田んぼには不向きです。そういう地域では、米作りをしている地域と交流を持ちながら、それぞれの地域の気候や環境に合ったものを取り入れて工夫し、作っていきました。3. 戦争が始まった。弥生時代の中頃に、朝鮮半島から青銅器や鉄器、絹織物、アクセサリーにする管玉やガラス玉など、新しいものや技術が伝わってきました。青銅器は、銅剣や銅矛などの武器でした。日本列島でも、ついに戦争が始まったのです。争いの原因は、米や鉄など、人々の生活を豊かにするものの奪い合いだと考えられています。争い合う中で、地域の中心になる大きな村が現れました。そういう地域のまとまりを、国と呼びます。そして特別に豪華な副葬品をたくさん持った墓も出現したことで、国の中心となる有力者が現れたことがわかります。4. 祈りと祭り、新しい文化。米作りが始まると、縄文時代に使っていた祭りの品々は姿を消し、新しい儀式や祭りが広まりました。墓も朝鮮半島から伝わった木棺や石棺に変わっていきました。米作りとともに大陸的な祭りの考え方が伝わり、神様にお願いする内容も変わっていったのでしょう。弥生時代の祈りや祭りの道具の一つに銅鐸があります。銅鐸は中国や朝鮮半島にあった青銅製の小さな鈴を弥生人が祭りの道具として作り変えたものです。祭りの時、きれいに響く音を鳴らして神様に喜んでもらおうとしたのでしょう。5. 国際社会の仲間入り。北部九州の有力者たちは朝鮮半島を通して中国の官に使者を送り、様々な品物をもらったりしていました。 その頃の中国では、日本列島は、和。日本列島に住む人々は、和人と呼ばれていました。弥生時代は、朝鮮半島や中国との交流が本格的に始まった時代です。北部九州を中心とする西日本では、朝鮮半島や中国の品物が出土します。2世紀の終わり頃、和の国々の間で戦争が続いたので、国々の共通の女王になった卑弥呼は、中国の魏の皇帝に使いを送り、たくさんの品物を土産にもらったことが、中国の歴史書、魏志倭人伝に書かれています。しかし、卑弥呼という女王がどこにいたのかは、まだわかっていません。